こんにちは、渡辺拓です。30日間伴走音声 Day 16津軽効果についてお伝えしていきます。はい、今日はですね、ちょっと津軽効果という学びをこう得ていただいて、それをもとにですね、こう行動するとか続けるとか、そういったことのなんか改善につながればいいなと思ってます。で、これはですね、津軽効果じゃなくて、本名はですね、ザイガルニク効果というものがあるんですけれども、これは何かというと、終えてしまった事柄ですね、自分が終わったことというよりも、途中で挫折してしまったり中断してしまったりしたことっていうことの方がよく記憶に残るということです。はい、これはですね、いろいろこう物事達成しようとするわけですね、何かをしてみよう、これにトライしようというふうに考えるわけなんですけど、途中でやっぱりそれがうまくいくものもあれば、うまくいかないものもある、途中で断念してしまったものもあるという時に、ここまでできたと捉えるよりも、やっぱりできなかったと捉えてしまう、あれをやろうとしてもできなかったと思ってしまうということですね。はい、例えば富士山に登ろうとして、途中まで行って、じゃあ7合目で断念したみたいな時に、富士山に登れなかったっていう印象になるわけです。それは7合目まで登ったよとは捉えずに、登れなかったという印象の方が強くつくということですね。ありがちなんじゃないでしょうか。マイナスのことの方がやっぱりイメージついてしまうということです。はい。で、ちなみにですね、余談なんですけど、マイナスとプラス、どっちの方が印象に残るかっていうと、マイナスの方が印象に残るように人間できてるわけですね。それはなぜかというと、こう失敗したっていう経験をしっかり刻んでおかないと、もう一回同じ失敗をしたり、昔だったらなんならそのまま死につながるということですね。マイナスだったのが、ここに行くと虎に出会って危ないから気をつけておこうっていうことを忘れてしまうと、あ、虎だ、あ、また会った、ぐさみたいなことになっちゃう、バクッと食べられてしまうわけですね。そんなことになってしまわないように、マイナスの方が強いと。で、ちなみにこれどれだけ強いかっていうと、7倍強いらしいです。7倍、マイナスはプラスの7倍強い。これちょっと出どころを忘れてしまったんですけれども、なんかこうレビューアーサイトでマイナスの意見、プラスの意見があって、マイナスの意見がついたものをプラスでこう消そうとした時に7倍多くかかったというような話を僕は聞いた覚えがあります。はい。で、ちなみにこれの出どころを調べていただいたらいいんですけど、何が言いたいかというと、マイナスの方が強烈に残るということが分かればいいと思うんですね、本質としては。はい。だからマイナスばっかり覚えてしまう、これがザイガルニク効果のところに、起因して、同じ同根だと思うんですけれども、やっぱりこう何々できたっていう記憶よりも、できなかったの記憶の方が残ると。はい。で、ポイントとしては、やっぱりこの、できたというところを捉えてほしいなというのがまず一つなんですね。何々できなかったよりも、ここまではできたっていう、そこをしっかり積み上げていく。で、そのためにも、このアクトメソッドっていうのは非常に活用できて、理想を下げて、できたを達成すると。理想を下げて、できたを積み上げる。はい。これによって、ここまではできた、よし、次ここ頑張ろうという、こう、健全なステップが踏めるということですね。はい。で、ポイントですね、このタイトル何だったかっていうと、今日のタイトル、津軽効果というんです。はい。以前ですね、ザイガルニク効果のことを皆さんに、説明したときに、ちょっとザイガルニクって覚えにくいですと。だから私、津軽効果と覚えます。という方がいらっしゃったんですね。津軽効果。あ、これすごくいいなと思って、ザイガルニク効果というものを覚えられないと分かった時に、自分ができる津軽効果で判断していこうと思ったわけですね。で、覚えていこうと思ったわけです。これはすごくいいことで、自分ができないことをちゃんとハードル下げて自分ができることにして覚えたっていうところが、これ素晴らしいなと思って、僕、このザイガルニク効果の話するよりも、津軽効果ってこう言ったりするわけです。はい。で、そうすると、また面白い現象が出てきてですね、名前を変えたからこそ、じゃあなんか気づきがないかな、みたいな発想ができるわけです。津軽効果。津軽海峡冬景色という、雪景色だったかな？歌詞が思い浮かびますけれども、天城越えですね。そういう歌があるんです。知らない方にお伝えしておくと。津軽海峡冬景色かな？大変な海峡を越えると。天城越えという言葉があるんですが、これって何かっていうと、大変なハードルを越えようって話に、こう、なんかこう、つながるなっていうところを勝手に、つながる？つがる？これは置いといて、勝手に思ってですね。要は、大きな壁があると思って、もうダメだって諦めるんじゃなくて、大きな壁があるけれども、そこを目指して、 自分ができることって何なのかなと考えてみると、自分のできることはもうちょっと小さいところからトントントンと行ってみると、そうすると意外と高いと思ってた壁も壁じゃなかった、意外と小さかったみたいなことが起こるわけですね。で、それはなぜかというと、自分もチャレンジしてるし、成長してきてる、積み上げてきた自分で新たに目標を見てるから、また見える視点が違うわけです。富士山ってこう高いなーってこう登る前に思ってても、意外と登ってみたりすると、あ、ここまでは結構来れてるわみたいな感じになると。で、そうすると高い壁も越えられる、天城越えを果たせるということですね。津軽海峡越えられて、まあ、冬の世界から新しい春に向かっていこうみたいなことができるという話で、まあ、あの津軽効果のことをなんかつらつら喋ったわけでございました。はい。で、あともう一回この話でこう見てほしいのが、この津軽効果という一言にですね、津軽肉効果っていうものがスタートして、で、受講者さんが津軽に変えた、あ、面白いな、なんか発想できないかなと思ってそこに付け足したみたいなことで、こう膨らみが生まれてるわけです。で、あのアクトメソッドをやっていくときに、やっぱりこう学び方も学んでほしいというところがありまして、あのただ津軽効果、津軽肉効果だなと覚えるんじゃなく、そこを下げたという姿勢であったりとか、そこにこう何か追加していくという膨らませ方ですね。つまりピラミッドで言うと、上の頭の部分で終わらず、なんか心体につながるような、何かこの一つの情報に対してたくさんの膨らみをつけられないかと。で、一粒食べれば20倍美味しいところまでいけないかというところを考えてるわけですね。はい。で、20倍っていうのは、あの 5% と 95%、残り 95% 活用できてるかというところから取りました。はい。というところで、こういったところまで、膨らみがある津軽効果の話ですね。なんとなく小話として、楽しんでいただけてたらよかったと思います。で、教訓としては、自分のできなかったことよりもできたことを見つめていこうと。できたをしっかり自分で OK と、ゴーサイン出して、グーサイン、カウントを入れていってですね、どんどん自分をできる、きっとできると、そういうマインドの自分に変えていただけたらと思います。ということで、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。